空は真っ青に晴れています。どこまでも澄んでいます。赤トンボは窓に羽を休めて、書生さんのお話に耳を傾けています。かわいいお嬢ちゃんと同じように。それからね、そのトンボは怒って、大蜘蛛のやつに食いかかりました。食いつかれた大蜘蛛は、痛い痛い、助けてくれってね、大声に叫んだのですよ。すると、出てきたわ、出てきたわ、小さな蜘蛛が蜘蛛のように出てきました。けれども、トンボはもともと強いんですから、片端から蜘蛛に食いついて、とうとう一匹残らず殺してしまいました。ほっとしてそのトンボが自分の姿を見ると、これはまあどうでしょう。蜘蛛の血が真っ赤についているじゃありませんか。さあ大変だって、トンボは泉へ飛んでいって体を洗いましたが、赤い血はちっとも取れません。で、神様にお願いしてみると、お前は罪のない蜘蛛をたくさん殺したから、そのたたりでそんなになったんだと叱られてしまいました。そのトンボが今の赤トンボなんですよ。だから赤トンボは良くないトンボです。書生さんのお話は終わりました。私はそんなむごいことをした覚えはないがと、赤トンボが首をひねって考えましたとき、お嬢ちゃんが大声で叫びました。嘘だ嘘だ。山田のお話はみんな嘘だよ。あんな可愛らしい赤トンボがそんなむごいことをするなんて、蜘蛛の赤血だなんて、みんな嘘だよ。赤トンボは本当に嬉しく思いました。例の書生さんは顔を赤くして言ってしまいました。窓から離れて赤トンボはお嬢ちゃんの肩につかまりました。まあ、私の赤トンボ。かわいい赤トンボ。お嬢ちゃんの瞳は黒く澄んでいました。暑かった夏はいつの間にか過ぎ去ってしまいました。朝顔は垣根に巻きついたまましおれました。鈴虫が涼しい声で鳴くようになりました。今日も赤トンボはお嬢ちゃんに会いにやってきました。赤トンボはちょっとびっくりしました。それはいつも開いている窓がみんな閉まっているからです。どうしたのかしらと赤トンボが考えたとき、玄関から誰か飛び出してきました。お嬢ちゃんです。あのかわいいお嬢ちゃんです。けれども、今日のお嬢ちゃんは悲しい顔つきでした。そして、この別荘へ初めて来た時かぶってた赤いリボンの帽子をつけ、きれいな服を着ていました。赤トンボはいつものように飛んでいって、お嬢ちゃんの肩に止まりました。私の赤トンボ、かわいい赤トンボ、私、東京へ帰るのよ。もうお別れよ。お嬢ちゃんは小さい細い声で泣くように言いました。赤トンボは悲しくなりました。自分もお嬢ちゃんと一緒に東京へ行きたいなと思いました。その時、お嬢ちゃんのお母さんと赤トンボにいたずらをした書生さんが出てまいりました。では参りましょう。みな歩き出しました。赤トンボはやがてお嬢ちゃんの肩を離れて、垣根の竹の先に移りました。私の赤トンボよ、さようなら。かわいいお嬢ちゃんは何べんも振り返って言いました。けど、とうとうみなの姿は見えなくなってしまったのです。もうこれからはこの家は空き家になるのかな。 赤とんぼは静かに首を傾けました。寂しい秋の夕方など、赤とんぼは雄花の穂先に止まって、あのかわいいお嬢ちゃんを思い出しています。定本ごんぎつね、新見南吉童話作品集1、手乗り文庫、大日本図書、1988、昭和63年7月8日、第一刷り発行、親本、校訂、新見南吉全集、大日本図書。入力、森光淳二、校正、鈴木敦史。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。